クサスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは今日のゲストをご紹介しましょう。本日ご紹介する企業は証券コード5591アビレンです。
はい、アビレンさんですね、AI ソフトウェアって言いますか、 AI のソリューション事業をされてらっしゃるんですが、2018年創業なんですが、創業の年から黒字なんですよ。急成長を遂げてます。この AI のところでね、 AI エージェントっていう言葉が出てきます。これからのキーワードですので、どういうことなのかお聞きください。
はい、それでは朝財今日の一社です。
朝財今日の一社、
本日は証券コード5591東証グロス市場上場のアビレンさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役の高橋幸太郎さんです。本日はよろしくお願いします。
お願いします。
会社の設立が2018年の8月、その約5年後ですね、2023年9月に上場されました。データとアルゴリズムで人類を豊かにするというパーパスを掲げられていらっしゃいます。情報通信業の企業さんですね。まずは簡単に御社の事業内容を含めた自己紹介をお願いします。
当社の行っている事業、一言で言いますと、はい、AIソリューション事業でございます。うん、AI のソフトウェア開発を中心としまして、はい、AI を使った戦略の策定の支援であったりですね、はい、社内でビルドアップパッケージと呼んでるんですが、はい、いわゆる企業様を AI、うん、そして DX 進めるための内製化の支援、はい、
なるほど、
この3本をやってるというのが我々の会社でございます。
はい、
そのですね、我々のメイン事業でもあるですね、うん、AI を開発する、AI ソフトウェアを開発するというですね、はい、事業、うん、こちらが売上高でいうと7割弱占めておりまして、はい、事業のコアになってます。うん、で、この中身なんですけれども、うん、アビレンの社内のですね、技術のコアモジュールという AI のモジュールがたくさんございまして、はい、こちらを活用したカスタマイズ型のソフトウェアをですね、はい、お客様に開発をしたり提供したり、はいはい、で場合によってはこれを使ったサービス、うん、SaaS ですね、
なるほど、
なんかを作って提供していると。でもう一つの事業がですね、はい、内製化支援で売上高のこちらが、まあ、4割弱程度を占めて、はい、こちら AI 化を進める、デジタル化を進めるというだけでなく、まあ、それを当たり前のように皆さん使っていく必要があると思っていますので、うん、
はい、
まあ、そういった、まあ、支援をするというところで、様々なですね、 e ラーニングであったりとか、うん、人材育成、組織を作っていくためのロードマップですね、こういうふうになっていかなくてはいけないんだよと、こういうふうになっていくんだぞというですね、はい、そういったものをコンサルティング支援するといったことをやってるというところで、うん、その中でもですね、うん、AI の一番有名な医資格というものがあるんですけれども、
はいはい、
そちらでは業界でですね、ずっとナンバーワンを取っているというところも一つポイントでございます。
はい、なるほど。さあ、この事業を通じてですね、御社、テック&ビズの力でビジネスモデルの再構築とプロセスの根本的な変革、データとアルゴリズムによる超効率化とイノベーション、
はい、
技術活用の内製化を支援すると、人類の豊かな明日を切り開く。先ほど言われましたね、パーパスの部分、人類を豊かにするというのはここまで来るわけなんですね。はい、
おっしゃる通りです。
御社事業の優位性、はい、差別化のポイント、資料を見ましたら3つございました。
はい、
この部分ご説明いただけますか。
まず1つ目がアカウント戦略と社内で呼んでるんですけれども、はい、まあ、この課題解決力というところにありまして、うん、ビジネスの課題を解決するためにどれだけ技術力だけあってもやっぱり解決できませんし、はい、
そうなんですよね。うん、
逆にそのビジネスだけ分かっていても、はい、新しいテクノロジーで解ける問題っていうのはかなり変わってきます。
うん、
なので AI 変革をしていくにあたってですね、他社では解けないようなプロジェクトも過去いくつも解決をしてきているんですけれども、うん、テックかけるビジネスの力、両方の力でですね、うん、特に大きなお客様と、うん、 深い連携を取りながら大きな課題を解決していくということをやっておりまして、こちらは一つ差別化のポイントになっているというところですね。
次は
継続率が我々実は結構高くて、お客様にリピートを何度も何度もいただくんですけれども、うん、それを実現できているのが我々の真の一気通貫であると。
真の一気通貫
なんだということなんですが、はい、そもそものどんな課題を AI で解決するべきなのかっていう戦略から、はい、実際に AI を作り上げる部分、うん、そして内製化ですね、はい、実際に使ったり、する部分、結局プロセスが変わらなければ、はい、AI 入れただけで、うん、PL ヒットするようなインパクトって出ないんですよね、うんうんうん、なのでそういった一気通貨の支援ができるからこそ、はい、お客様の課題を解決できるので、うん、非常にリピートいただけると。
なるほど。
でさらにクロスセルもやっぱりそこで起きまして、人材育成から実は入ってですね、うん、AI を作りたいんだ、うんってこともありますし、戦略をやってから AI を作るってとこもありますし、そういったこの一気通貫っていうのが高い継続率を生み出している、ここ非常にポイントですね。
さて3つ目のポイントは、
我々ですね DS ハブという名前の AI 人材のコミュニティ持ってるというところでございます。
はい、
こちらの東京大学、東工大、うん、いろんな大学、大学院で AI、うん、機械学習を研究している人たちが所属をしてくれていまして、はい、現在300人くらい契約があるんですけれども、うん、この300人ですね、応募していただいてテストを課してます。
はい、
でその合格率がね、なんと 6% 切って厳しいテストでして、
厳しいですね、
はい、そちらに受かった非常に優秀な方が所属していまして、で彼らと共に AI のを作り上げたりとか、はい、内製化支援したりするというような豊富な AI 人材リソース、うん、でさらに一緒に働く中で正社員として雇用していくということも過去20人以上やっておりまして、
うん、
再現性のあるですね、人材コミュニティも持っているというところは非常に強力な部分だというところですね。うん、
さて御社ですね、創業からまだ先ほどご紹介したように7年が経ってないという状況なんですけれども、
ね、
はい、事業規模急成長を遂げられています、はい、経営指標についてもですねお話しいただきたいと思いますけれども、
せっかくであれば新しい決算出したかったんですけれども、はい、ちょっと2月14日発表ですので、
12月決算で2月14日、
そうなんです、なんでちょっとそれまでの、
はい
はい、実績のお話になってはしまうんですけれども、うん、そうですね、はい、我々創業以来ずっと黒字の継続で、
うん、
ずっと増収増益の基調で推移してます、はい、その中で指標として大事にしているのは、うん、当然やっぱり売上と売上高成長率です、
はい、
で我々当然営業利益も非常に高いんですけれども、はい、売上高の成長率がやっぱり 30% 超えてきていますし、はい、営業利益率も20%に近い数字を確保できているというところで、非常に利益額も確保できているというのは一つあろうかなと思います、
は
い、
さて現在ですね、
はい、
AI エージェントと呼ばれる自律的、はい、対話的な知的システムが徐々に話題になりつつありますが、はい、御社はですね、昨年10月にラングコアという会社ですね、
はい、
こちらの株式取得連結子会社化を発表されました。これやっぱり AI エージェントってものを意識されたことでしょうかね。
はい、こちらですね、やっぱりまずちょっと AI エージェントについて簡単にお話しさせていただければなと思います。はい、そうですね、AI もいろんな定義がありますけれども、この AI エージェントの最も特徴的な部分というのは、一定範囲の仕事を、はい、うん、場合によっては完全自動でやりきってしまう、
はい、
自律的に行動できるというのがポイントでございまして、うん、いわば仕事の一プロセスを丸ごと AI がやってくれますっていうことができるものなんですね。そうですね、うん、だからこそビジネスでどう使おうかというふうに多くの企業で注目をされてまして、ね、うん、実は弊社もですね、結構社内で活用していまして、
はい、
ま
あ、もうすでに、
はい、やはりその一で自律的にできますので、うん、本当に業界を問わず、
はい、
あらゆる業界のですね、
はい、
あらゆるプロセスに、
はい、
取り込まれていってですね、
うん、
人と AI がどう働くかという新しい業務のプロセスを設計していくというところが本当に重要になってくるかなというふうに思います、はい、知るとかから動く、任せる、はい、っていうレベルまで変化してきてますので、まあ、そういったところが非常に面白いということで、うんうん、我々社内で使うだけではなくて、
はい、
企業様に提供するというところでも非常に注目しているからこそ、
う
ん、AI エージェントを意識した M&A ということ で、
ね
うん、ラングコア社は M&A したというところでございます。
はい、よくね この業務の一番初め、はい、ここができるんじゃないかって言われて、みんなやりたがってて、はい、なかなかその満足いくものができてないのは、はい、コールセンターだと思うんですよ。
はい、おっしゃる通りです。我々も特に、保険企業様であったり、金融機関様の問い合わせが今一番多いんですけれども、はいはい、特定の電話でのやり取り、はい、例えば、新規加入に関しての問い合わせであったり、解約、住所変更、いろんなこう電話がかかってきて、電話で対応しなければいけないということあると思うんですが、実はその一部の電話対応丸ごと AI エージェントが会話をしてやってのけるということまで来ていまして、今後ですね、より多くの企業様でそういった AI エージェントを使っていきたいなと思っています。で、さらになんですけども、そもそもやっぱりコールセンター AI エージェントは、ラングコアさんをですね、MA したことによって、アビレングループの一つのサービスとして、AI エージェントサービスとして展開しているんですが、それ以外もですね、アビレンが上流の支援、AI の戦略支援からやってるからこそ、様々な課題を知れるので、AI エージェントのですね、サービスを提供しておりまして、例えば OCR もですね、AI エージェントを活用すると、その使い方であったり精度というのが上がってきてるんですね。例えば見積もりであったりとか、受注書とか、これ業界によっては手書きがまだ残っていたり、会社によってフォーマットが違うので、既存の OCR だとなかなか結局読めずに。
書面処理、帳票処理と言われる部分のたくさん残ってるところですよね。
ここを諦めてしまうということは非常に多いんですけれども、最近提供し始めた AI OCR エージェントというものはですね、失敗可能性があるものを、これちょっと読み取れてないかもしれませんと人に報告してくれたりとか、AI が能動的に動いてくれたりしますので、またこれもメーカーさんであったりとか、食品業界とか、様々な業界で活用が見込まれているというところでございますね。
あとね、人が持ってる知識で伝えたい気を、実際一対一でその師匠と弟子じゃないですけども、そういう業種っていうのは、実は AI が一番これから活躍できる業種のような気がしてるんです、ね、
はい、おっしゃる通りで、今後波及しない領域がないかなと。不動産であったり建設業界、土木業界、農業、医療、まだまだ余地がありますと、でポイントになってくるのはやはりデジタル化、そしてその後デジタルになるとデータが集まってきますので、活用していくというところに、なってこようかなと思ってます。なのでこういった広い領域、業界とタスクに分けたメッシュ、それぞれでですね、AI エージェント、AI サービスっていうのを展開していくために、今後もですね、たくさん M&A なんかをしていきたいなというふうに考えております。
さて、今 M&A 等というお話ありましたが、今後の成長戦略ですね、お話しください。
我々のですね、強みのところで話したアカウント戦略ということで、戦略から AI 開発、そして内製化までをしっかりとお口のお客様にやっていくということで、これまで800社以上の取引ございますけれども、それを大きく大きくしていくだけでも非常に成長値あると思っています。で、もう一つがですね、パッケージ化ということで、コールセンターへのエージェント、そして OCRA エージェント、こういったような、SaaS 形式でのですね、パッケージ化というところを進めていくことで、さらに横展開をするということが二つ目。で、最後が、M&A ということで、今回のラングコア社の事例のようにですね、AI の企業というのを仲間に入れていってですね、より強い企業、よりたくさんのパッケージを持った企業になっていきたいと思っています、
最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
我々ですね、AI を活用して業界を変革をですね、するために上流から下流まで一気通貫で、そして M&A も駆使しながらですね、最新のテクノロジーを使って変革をして成長もずっと続けたいというふうに思っていますので、ぜひ皆様応援いただければ非常に嬉しく思います。
高橋さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました、はい。
今日の一社、アビレンをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、アビレンさんですね。とにかく AI の、関連企業の中で一番私が注目している企業なんですよ。まずアカウント、戦略って言われましたけれども、テクノロジーだけじゃないんだと。 そしてどれだけそのビジネスというものを相手のお客さんのことを分かっているかというところから生まれていて、お客さんごとにそれぞれ課題がものすごい複雑だと、それの答えがちゃんと出せるテクノロジーがあるってこと、すごい優秀なんですよ。 DS ハブの人材プールって言われましたけど、はい、ホームページであの機関メンバーのね、顔ぶれ見ていただければ分かりますけれども、はい、すごい優秀な人たちが作ってるんだなって分かるんですよね。で、AI エージェントって言葉ありましたよ、
はい、
この AI エージェントってのはこれからのキーワード、今まで例えばね、あの AI に聞けば答えてくれるっていうレベルまで来てたと思うんですよ、はい、例えば旅行行くのにその行き先とか、うん、チケットの取り方とか、それぞれ単発だったのが、対話していくことによって AI が答えを最初から最後まで出して、場合によってはそのチケットの予約とかそういうところまでやってくれると、今まで回答者だったものはもう完全なコンシェルジュになると、そういうレベルになってるというのは労働力になるってことね、はい、
そうですね。
で、実際いろいろなコンペでこの会社は勝って、そういったものを提供してるんですね。ですからちょっとね、名前を覚えておいてください。これも風雲児だと思いますよ、
は
い、
アビレンさんですね、はいはい、今日の一社アビレンご紹介いたしました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは、企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、先週ですね、あの12月の中旬から行ってきたダウの、上がれる、上昇できる時間帯は一旦、テクニカル的には終わりましたよというお話をしました、
はい、
それはね、25日移動平均乖離から求められる標準値と実際の、現値の乖離がなくなったということ、それから5サインの過熱感で5つのうち4つっていうのは6日間のうち5日出たっていう、そういうテクニカル的な部分だったんですが、はい、今現在標準値$44,824で、実際が$44,556なんで、現年の方が下なんですよね、少しだけ、ですのでそれほど大きく崩れることはないよっていうのが、テクニカルが言ってることなんですけれども、はい、1月8日、相場のお話したとき、今年は関税がテーマって言いましたけど、やっぱりトランプ政権いきなりやってきましたよね。で、これね、やっぱり関税っていうのはね、速攻性があるんですよ。
はい、
というのは、関税いつから引き上げっていったら、税収のアップにつながるわけですね、それ。じゃあ、それが本当に輸入インフレになったのっていう効果、影響っていうものを測るのはずっと先なんですよ。半年以上かかるのね。
はい、
なぜならば、今現在その関税引き上げる前のストックってものがアメリカ自身にもあるわけだし、そういったものを小売への影響等を測るのに時間かかるということね、
はい、
でこのね、関税引き上げはあの法人税の引き下げやりたいんで、トランプさんはですね、その税収の減とかも補えるということ、さて来週はね、ドルはアメリカの赤字から生まれるっていう言葉をご説明します。
はい、井上さん本日もありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。